最近ですね、毎回ここであの、あやかし話っていうあの、MX のね、ドラマのね、お話をさせていただいてるんですけど、もう一回聞いてほしい。あのね、第一シーズンの最終回、狼の眉毛っていう回になるんですけど、このエンディングクレジットにて小林ですね、着付け協力でも名前を載せさせていただけることになりました。イエーイ。もうあの着物でね、こんな嬉しいことになるなんて、わーって思って、あのスタッフさんたちがそのやり取りしてるところでその書いてくださってて、あの私はもう嬉しくてたまらなくてコメントを書いてしまったんですけど、うぎゃーありがとうございますって書いたら、え、そんなに喜んでくれると思わなかったみたいなこと言われていやもうだってね、嬉しいです。そりゃ着物好きで趣味でずっとやってて、そしたらね、その自分が出たお仕事の作品でですよ、あのそんな全然役とは違うところでも名前挙げていただけるっていう、このね幸せ、あ、私着物着ててよかったなと、私をその着物好きにさせてくれたあの花組芝居さん、あのありがとうございます。あのあなた方のお芝居のおかげで私こんなお仕事いただけるようになりましたありがとうございます。イエーイ。あのね、久方ぶりにね、劇場に行きました。あのメッセージをね、見てきましたよ。普段寝ている時間帯にね、昼間にえっちらおっちら起きてポテポテ行ってきました。あの噂には聞いてたんですけど、すごい良かったです。あのジェレミーがとかエイミーちゃんがとかではなくてですね、私はその言葉をやり取りするっていう難しさとか可能性とか、その素晴らしさにはすごくハワハワしたし、逆に言葉が通じている者同士の会話っていうものがいかにおざなりになっちゃうのかとか、あのコミュニケーションを取ろうとする者同士におけるお互いへの興味や信頼の素晴らしさ、だからこそ途中で手を離すことはしちゃいけないよなとか、いろいろ考えてみてました。あのね、ほんとね、あのガーディアンズオブギャラクシー2とかね、スプリットとかはしごも考えてたんですけど、メッセージでだいぶ幸せにお腹いっぱいだったし、あの作業もあったので、まあいいかな、今日はいいかな、もう幸せって思って劇場後にしました。もうね、これここでね、どうやってお話しようかなとかね、いろいろ考えてね、あとね、音楽が素晴らしく良かったなと思います。尺八っぽい音とかボイスパーカッションで綴られる感じとか、あの未知感みたいな、この星のものではない感とか、すごく良かったです。ドクドクしました。ありがとうございました。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者私小林が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回はクラシック週間2回目というわけで、今回はですね、あのオードリーヘプバーンとショーン・コネリー様のロビンとマリアン、それから後半はですね、オードリーのやっぱり作品で、あのパリの恋人という作品をご紹介したいと思います。では今回も元気に行ってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
私のちょっと笑っちゃった。その前にですね、かかったですね、曲がですね、あのさあ赤ランプついたから私のレビューって言いようとしたらですね、ワンツーってかっこよくありましたちょっとあのちょっとブホってなりました。あの撮り直しでした面白かったです。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本上ロビンとマリアンは1976年のアメリカイギリスの合作映画になります。ストーリーの原案は子供向けバラード、ロビンフッドの死っていう 作品で、イギリスや英語圏では有名な内容なんですって。当初タイトルもね、映画のタイトルも同じだったそうなんですが、映画会社がマーケティングを考えて、あの死っていうことを避けて、公開前にロビンとマリアに変更になったそうです。監督はリチャード・レスター監督ですね。あの死、明日に向かって撃て、いや80年代のスーパーマンシリーズなどを手掛け、またビートルズ主演の映画なども作った方です。ビートルズの作品からプロモーションビデオの先駆けとしてもすごく有名で、 MTV からは MTV の父と称されている方だそうですよ。いろんなところにいろんな歴史があるね。あと三銃士シリーズは3作品も撮ってる方で、すごいですね。主演はロビンフット役にショーン・コネリー様。私が小学生の頃からこの方の老後のお世話をするメイドになりたいと言わしめたお方であります。お口がなんだってっていう話ですね。あ、セクシーだから気になりません。あの元祖セクシーハゲと言うべきでしょうか。現代はステイサムかしらって思いますけどね。そして乙女マリアンにはオードリー・ヘプバーンです。オードリーは暗くなるまで待ってから9年ぶりの映画出演となり話題になったそうですね。他にももうノッティンガムの大官に、ロバートショー、007の ロシアより愛を込めてとか、ナバロンの嵐とか出てた人、それからシシリオンリチャードに、初代ダンブルドア校長のリチャード・ハリスさん、その弟君ジョン王に、ロービルボさんのイアン・ホールモンさんなどいらっしゃいます。あとね、リトル・ジョンにはエクソシスト3で神父をやったニコール・ウィリアムソンさんがいますよ。あのエクソシスト3っていうの神父さんって言って、みんなさって頭にこう顔が浮かばないと思うけど、まあそういうことだと思ってください。はい、お話です。シシシン王リチャードとともに十字軍の遠征に赴いていたロビンフッドと相棒のリトル・ジョンが王の死に伴い18年ぶりにシャウトの森に戻ります。二人は昔と変わらぬ森の仲間たちに温かく迎え入れられますが、人々はジョン王の悪性と18年前と変わらずに権力を握っている宿敵ノッティンガムの大官により苦しめられていました。一方、ロビンの恋人マリアンは修道院の院長になっていました。再会した二人は変わらぬ愛を交わしますが、そんな中、圧戦に苦しむ民衆からのロビンへの期待は高まります。ロビンは集まった人々を訓練し、来るべき日に備えたのでした。そしてついに、シャウトの男たちはジョン王と大官の軍勢に立ち向かうのでしたが、と言ったお話ですね。まあ私の中で、一番馴染みのあるロビンフッドといえば、ディズニーの狐のロビンのお話なんですけど、未だにね、歌って歌えるし、ロビンとマリアンが子供はハンダース、ダメ1ダースじゃなきゃって戦い合いながらこうね、戦いながらじゃれ合うシーンとかすごく好きってさっと思い出せるんですけど、あの馴染みのない海外の歴史であまりに明るくその表現されているものをね、幼い頃に見たもんだから、まあ楽しいが先だってほのぐらいところなんであまり思えてなかったんですけど、まあそんなロビンフッドのその後のお話になります。あの調べたらいろんなところで言われておりますが、アクションシーンは老いてるという前提もあってか、かなりもったりしておりますが、当時の剣とか鎧の重さとか、そして老体、まあ、って言っても40代なんだけど、を考えるとありなのかなと思いました。黒沢監督の戦闘シーンにはかなわないんだけど、老いたロビンとか戦い慣れない人々の感じとかは個人的にはすんなり入ってきましたね。修道院長になったマリアンは47歳のオードリーが演じておりますが、若い時のはつらつとした可愛らしさとは違って、あのこう触れがたいくらいの凛とした美しさがあって、ショートヘアもすごくお素敵でした。それから冒頭や最後のリンゴのカットなどね、ファンの間でたくさんの解釈があるわけですけど、個人的にはやはりタイトルから消されたロビンの死の解釈と、リトルジョンとマリアの関係性とか、あとはあのケビンスペイシーがやってたあの役とかも、ロビンフッドの弟役なんかもすごくお気に入りです。まずね、時系列的には後者ですけど、あのずっとこう一緒にいたリトルジョンをマリアンが密かにとても羨ましく妬ましく思っていて、それをつけられたリトルジョンが、俺が絶対にロビンを守るからねってマリアンを抱いて約束する場面は、あーってなりましたね。いつも前線に立つ英雄的な人のそばにいる人々の切ない心理がすごく現れているなってグッときたシーンです。あの前者の、それから死というところは日本人的な思想かもしれないなと思います。ぜひ見てほしいんですが、何も前情報を知れなかったために、そのエンディングは斜め上だったんだけど、生きてる限りたくさんの人から期待されている彼の未来を思うと、怪我が治ってもきっとまたたくさんの人に慕われてそれに応えてしまうんじゃないかって恐れる気持ちも理解できなくはないので、だからといって人を殺めることはよくはないんですけれども、二人がそれで幸せになれるのかもと思えば、それはそれでいいのかなと。そのシーンだけですごくたくさん思いを巡らせることができるシーンだったので、大人の切ない関係性にしんみりいろいろ、それからあのね、あの年を取るにつれていろいろ重圧になってくるものとか、そういうものもいろいろですね、考えながら見てほしいなと思います。今時のね、ラブコメばっかり見てきた私にはとても新鮮な愛の描き方でした。ぜひ見てみてください。はい、次行ってみよう。
ジャスト5分だ。 いい映画見れたか。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
みんなのレビュー。はい、ですね、どんどん行きたいところなんですが、前半でちょっと嘘言いました、小林。うろ覚えでですね、口走ったことが全然違いましたね。ケビン・スペイシーがどんどんって言ったんですけど、全然嘘です。あれですね、私、ケビン・コスナーのやつを次に見たんですよ。ロビン・フッドのやつ。映画ね。ケビン・コスナーがロビン・フッドやってるやつ。それのね、クリスチャン・スケーターを想像しながらケビン・スペイシーって言ったのなんででしょうね。全然違いました。作品も違えば人も違ったので、忘れてください。大変申し訳ございませんでした。ですね、パリの恋人の話するね。基本情報、パリの恋人は、1957年のアメリカのミュージカル映画です。スタンディ・ドーネン監督、踊る大ニューヨーク、雨に歌えば、くたばれヤンキースなどなど、あまたのミュージカル映画を手掛けた大監督でございます。現代は、ファニーフェイスで、ファニーフェイスって思うでしょ。で、その歌もあるんですけれども、そもそもファニーフェイスっていうミュージカルが1927年にヒットしていて、大部分はそこから曲を使いつつ、しかし台本は映画オリジナルになっているそうです。ちょっとよくわからないですね。舞台も私も見てないので、舞台版がどういうお話だったかちょっと知らないんですけど、申し訳ない。で、舞台の方も、やっぱりね、やってたら見てみたいとは思ってるんですけどね。で、主演はフレッド・アステアです。ミュージカルの大御所です、こちらの方もね。舞台ファニーフェイスでもお姉さんと主演を張っていたそうですよ。同じくアステア主演の、絹の靴下もパリが舞台のミュージカル映画だというので見たいなと思っています。そして、ヒロインはもちろんオードリー・ヘプバーン。先日ご紹介した麗しのサブリナのように、なぜかあんなに可愛いのに、周りから見向きもされない女の子として描かれている謎。当時の顔とは違ったんでしょうかね。また、マイ・フェア・レディは歌は吹き替えで違う方が歌っていますが、こちらのパリの恋人はオードリーの肉声が聞ける作品で結構話題になってる、みたいですね。悪くないですよ、すごくね。見てみてください。はい、お話です。小さな本屋で働くジョー、オードリー・ヘプバーンは、共感主義かぶれ。いいですね。この共感主義かぶれっていうところね。ひょんなことからファッション雑誌クオリティマガジンのモデルを依頼されます。撮影はパリ。パリには行きたいけれども、モデルなんて。でも、パリに行けば共感主義の元祖、フロストル教授にきっと会えるのよと、モデルを承諾し、雑誌の編集長マギーやカメラマンのディックと共に、ジョーはパリへ旅立つのでしたっていうお話です。で、パリっていうところだけで私借りただけだったんですけど、これ一本でパリを旅できる観光案内みたいな前半で、それだけで大満足した一本でした。もちろんお話はお話で面白いんですけど、歌やダンスの可愛らしさとパリの美しさ、美しいパリに美しい人を置いたよっていう衝撃がもう先に立ってしまうのです。だってね、もうヒロインのジョーのキャラクターが可愛いんだけど、仕事舐めてるんだよ、こいつ。お仕事投げすぎて、そのモデルの仕事をドタキャンしまくって、キャッキャしてるの。何が共感主義かと。ご自分の責任でしっかりお勤めを果たさないとね、主張してることも聞いてもらえなくなるんですよって見ていて、すごいフラストレーションが溜まってしまったの。でも、ちゃんと最後に自分が愚かだったと気づくんだけど、まあ、モデルやってノリノリなところとか本当に美しくて、あれですよ。ルーブルの中で撮影とかしてるんですよ。ルーブル美術館ですよ。ニケの像の階段からオードリーが降りてくるの。ニケの像をバックに。いくらしたのよと。なんていうか、いくらかかってんのこの映画にはと。この映像だけで今いくらかかってんのよと。だから、アステア演じるディックが彼女を慈しむのも、まあ、わからんではないと思ってしまうんですよね。その、仕事の相手には、個人的にはしたくないけど、女の子としては可愛いし、若いからこそ直情的で、だからなんだろうなとか、ちゃんと世の中知っていけば変わるんだろうなとか、期待を込めて愛を注いでいくみたいな、おっさん心で見てしまいますね。ディックそういうことなのかいって思いながら見てます。まあでも見てほしいのは、個人的にね、美しいパリと、そこに立つ美しい踊りというビジュアル的なビート、歌とダンスです。共感主義とかドタキャンにグヌーってなってもその辺でカバーです。 です。カバーして有り余る美しさに与えられる満足感がこの映画にはあると思います。そして、一度でもパリに行ったことある方には、ああ、ここなのよってなることは間違いなしです。あの、ガイドブックにある観光名所は前半のボンジュールパリっていう曲で、だいたい回ってます。小林も食事をしてきたエッフェルさんも、オペラ座の通りも、ノートルダムもサクレクールも、セーヌのほとりも、ここは必ず歩くであろう観光客はというところを必ず押さえてくれてます。私はこの映像を役者の友達と歌い踊って撮り直したいと思いましたもの。ボンジュールパリーって感じです。あの、バレエダンサーであったオードリーのですね、共感主義者のダンスっていうのがあるんですけど、これもコンテンポラリーになるのかしらと思うんですけど、すごく新しさを得られる感覚があるので、そこもぜひ見てみたい、いただきたいなと思います。豪華で美しい映像が織りなすミュージカル映画で旅する気分を味わってみるのはいかがでしょうか。さあ、次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
こんにちは。のらりくらり、ネタミソネミの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
ネタミソネミ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が、見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんのネタミソネミも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage.アルファ。
はい、どうでしたでしょうか。ロビンとマリアン、パリの恋人、興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて、次回はロビンフットを見ていたら、逆たぶりにあの三銃士が見たくなった。なぜならコスプレ系だから。はい、キーバーサスアランダとチャーリーシーンの93年版の、三銃士をあのお届けしたいと思います。それからショーンコネリー様も見たので、レッドオクトーバーをやりたいと思います。さて、この2本の共通項は何でしょうか。ヒントは小林の好きなキャストさんです。はい、ジェシカに答え合わせしてもらいましょう。考えておいてください。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通音もこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @mnata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。ではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
フィジカルの豆知識。ロビンとマリアン。マリアンを演じたオードリーは当時47歳だと言及いたしましたが、実はショーン・コネリーは一つ下の46歳でした。うえぇ、ちなみにインディーで親子役を演じたハリソン・フォードとは12歳しか違わないんだよ。貫禄。それから答え合わせ。93年版三銃士とレッドオクトーバーを終えの共通項は、ダダダダダダダダダダダダダン、ティム・カリー様出演作でございます。わかったかな。そうです、ティム・カリー様のステマですよ。ふふふ。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやっさん、おいしい映画いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。